武蔵村山市声の議会だより、令和5年2023年2月1日発行、第223号。発行武蔵村山市議会、編集議会法編集委員、住所郵便番号 208-8501、 武蔵村山市本町1丁目1番地の1、電話 042-565-1111 代表、ホームページ https://www.city.musashimurayama.lg.jp/市政/市議会/index.html。 メールアドレス議会@city.musashimurayama.lg.jp。 なお、この紙面に二次元コードがあります。この録音についてのお問い合わせは、武蔵村山市議会事務局までお電話ください。内線512。皆様こんにちは。2月1日号は全体8ページの構成となっております。1ページから順に内容をご紹介します。目次1。令和4年第4回定例会。2。議会日誌。3。一般質問。4。可決した議案。5. 陳情の審議結果。 6. 市政に反映させるため先進市視察。 7. 意見の分かれた議案等。 8. 市議会の個人情報の保護に関する条例の制定について。 9. 普通救命講習会を実施。 10. 議長の行事トピックス。11、その他。目次終わります。本文に入ります。目次1、令和4年第4回定例会。武蔵村山市議会の個人情報の保護に関する条例、および武蔵村山市個人情報の保護に関する法律施行条例を可決。第4回定例会の概要。令和4年第4回定例会は、12月1日から12月21日までの21日間の会期で開かれました。この定例会では、市長提出議案20件、委員会提出議案1件、議員提出議案1件、陳情1件が審議・審査されました。また、18人の議員が58項目について一般質問を行いました。目次2、議会日誌、10月、4日火曜日から6日木曜日、総務文教委員会行政視察。11日火曜日、議会法編集委員会。17日月曜日、議会法編集委員会。18日火曜日から20日木曜日、厚生産業委員会行政視察。25日火曜日から27日木曜日、建設環境委員会行政視察。28日金曜日、第33回東京都道路整備事業推進大会書面開催。東京多摩広域資源循環組合議会定例会。11月7日月曜日、みずほ最上組合議会定例会。9日水曜日、三玉上下水及び道路建設促進協議会第3委員会。 17日木曜日、小平村山大和衛生組合議会定例会。21日月曜日、湖南衛生組合議会定例会。24日木曜日、会派代表者会議、議会運営委員会。12月1日木曜日、第4回市議会定例会本会議初日、全員協議会、会派代表者会議、議会運営委員会。6日火曜日、本会議一般質問。7日水曜日、本会議一般質問、議会運営委員会。8日木曜日、本会議一般質問。9日金曜日、本会議一般質問。14日水曜日、総務文教委員会、議会運営委員会。15日木曜日、会派代表者会議、議会運営委員会。16日金曜日、交通対策特別委員会。19日月曜日、横田基地の民間機利用促進等に関する調査特別委員会。21日水曜日、第4回市議会定例会本会議最終日。目次3、一般質問。掲載されている内容は通告に対する当初の答弁であり、この後の再質問等の詳細については会議録等をご覧ください。
新政会長堀武議員。質問。多摩都市モノレール早期延伸に向けた取り組みについて。1、新青梅街道拡幅整備に向けた用地取得の進捗状況を伺う。2、用地取得を加速させるための市の取り組みを伺う。3、延伸を見据えた沿線まちづくりについて伺う。
答え1、東京都に伺ったところ、令和3年度末現在、全体で約4割弱とのことである。2、東京都北多摩北部建設事務所では、令和4年度から人員を増員するなど、体制の強化を図っており、本市も用地折衝の人員として、職員を派遣するなどの取り組みを行っている。3、令和5年度から駅周辺の将来像や土地利用の方針等を定める仮称多摩都市モノレール沿線まちづくり方針を市民と共同して策定するなど、沿線まちづくりに向けた取り組みをさらに加速していく。
質問。避難行動要支援者に対する支援について。1、個別避難計画の作成状況を伺う。2、支援プラン全体計画及び個別計画に基づく避難訓練の実施状況を伺う。3、避難支援者の確保に向けた取り組みを伺う。
答え1、令和4年11月1日現在の避難行動要支援者名簿の登録者数は3215人で、このうち同意を得て個別避難計画を作成した件数は2086件、作成率は 64.9% である。2、令和4年10月、市民会館において民生児童委員、社会福祉協議会、防災安全課及び福祉総務課により実施した。避難所を拠点とした電話や訪問による安否確認訓練、避難所の開設訓練及び近隣の避難行動要支援者の方にも協力いただき、 車椅子やリフトカーを使用した避難所への搬送訓練を実施した。今後も想定を変えながら継続的に訓練を実施していきたい。丸3、令和4年11月1日現在、支援者が確保できていない要支援者数は941人となっている。今後は自治会等、地域住民の方にも協力を要請しながら、土砂災害警戒区域に居住している避難行動要支援者から支援者の確保に努めていく。
質問、子どもの体力低下とスポーツ離れを防ぐ取り組みについて。1. コロナ禍でますます深刻化していると考えるが、認識と対策を伺う。2. スポーツ少年団の活動状況と課題を伺う。3. 地域のスポーツ団体に対する支援を伺う。
答え1。小中学校で実施している全国体力運動能力、運動習慣等調査の結果を見ると、運動時間の減少等の理由により、全体的に体力低下が進んでいることは認識している。今後の対策は、体育の授業の充実とともに、関係団体と連携しながら、子どもたちのスポーツへの関心が高まるような授業を提供していきたい。丸2。平成27年7月に青少年の心身の健全な育成に資する目的で設立され、令和4年11月末現在の登録団体は、ミニバスケット男子、ミニバスケット女子、バレーボール及び合気道の4団体となっている。主な活動は競技活動のほか、関係団体間の交流、地域における奉仕活動及び講習会の開催などを行っているが、近年は新型コロナウイルス感染症の影響により、競技活動以外の活動が実施できていない状況にある。今後は事業を運営する市体育協会と連携しながら、各種活動の再開及び登録団体数の増加に努めていきたい。丸3。補助金の交付をはじめ、施設の優先利用、使用料の減免措置、各種事業の参加希望の取りまとめなどの支援を行っている。
公明党、石黒照久議員。質問、川底の浚渫について。川底に溜まっている土砂等の浚渫を行い、川の流下能力を高めて、台風や豪雨による増水時の川の水位の低下を図るべきと考えるが、市の見解を伺う。
答え、市が管理をしている河川は、パトロールの実施等により、土砂の堆積や雑草の繁茂が著しく、浚渫や除草の必要性が高いと判断した箇所は、委託等による維持管理を行い、台風や豪雨時の水流の確保に努めている。残堀川や市の管理区間を除く空堀川については、東京都が定期的に除草を実施し、必要に応じて浚渫等の維持管理を行っていると伺っている。
質問、市役所1階ロビーにおける展示について、絵画や写真など市民サークルの文化芸術作品を展示できるようにして、市民の文化活動の啓発や発展に役立ててはどうかと考えるが、市の見解を伺う。
答え、本来展示スペースではないが、来庁される市民向けに市の事業等を理解いただくための展示等の場所として、一部利用してきたところである。現在は新型コロナウイルス感染症対策として待合スペースを広く確保していること、および新たにマイナンバーカード交付用のカウンターを設置したことなどから、以前に比べ 展示可能なスペースはかなり狭くなっている。庁舎管理上の問題から、これまでも市民団体等への貸し出しは行っていないが、このような状況も踏まえると、市民の文化活動の展示場所として広く活用することは難しいものと考える。
質問、道の駅について。村山温泉片栗の湯に、地域の情報発信や農作物などの販売ができる道の駅のような機能を持たせ、新たな観光の発信拠点へと改良できないか伺う。
答え。道の駅の登録要件は、休憩機能、情報発信機能、地域連携機能がある。そのうちの休憩機能は、駐車場、トイレ、乳幼児に対する授乳やおむつ交換ができるスペース。電話を24時間利用可能とすることが必要となるが、現在の施設では、すべての要件を満たすことは難しいと考えている。片栗の湯では、現状でも、エントランスでの市内の農業者の方が生産した農産品の販売や、市内の観光にかかるチラシの配布などの情報の発信も行っているところである。
新政会、内野和則議員。質問、野菜350グラム摂取の推進について、バランスの取れた食習慣は健康のための大切な要素の一つであり、野菜摂取の推進で地域を元気にと考えるが、これまでの取り組み状況と効果について伺う。
答え。野菜摂取の取り組みは、1日あたり350グラム以上摂取することが、国や東京都で推奨されており、本市の健やかプランで、野菜摂取の推進として、地場産野菜の利用促進や料理法の工夫についての情報提供を行い、摂取量が増えるように、さまざまな機会を活用して啓発に努めていくこととしている。本市の取り組み状況は、毎年9月が食生活改善普及運動月間にあたることから、生涯にわたって健康で過ごせるよう、野菜350グラム摂取の推進をテーマに、パネル展示を市役所及び市民総合センターで実施している。健康教室等の事業や各種イベントの際に、野菜摂取の重要性に関する情報を提供し、市民の食に関する知識を深める取り組みをしている。効果は、令和2年度に実施した市民意識調査では、1日に野菜を350グラム以上食べている人の割合が 6.4% と少ない傾向にあったので、今後も市民の食に関する知識を深めるため、ホームページや SNS 等も活用しながら、普及啓発の強化に努めていく。
質問、学校における姉妹都市交流について。姉妹都市交流として、これまで駅伝大会などの授業が行われてきたが、学校や子どもたちが交流を深められる取り組みの充実も必要と考えるが、市の考えを伺う。
答え。学校での取り組みはない。教育委員会では、令和5年度から全小中学校でまちづくり学習を始める。これは子どもたちが市のために何ができるか自分たちで考え、自分たちで実行していく学習を考えている。その中で姉妹都市との交流につながる取り組みが出てくることも想定している。今後は相手側のニーズと調整をしながら、子どもたちの交流について研究していく。
質問、ESD の推進について。ゼロカーボンシティの実現に向け、ESD の推進が一層重要と考える。持続可能な未来に向けて、現状の取り組み、 及び今後の市の考えを伺う。
答え、令和5年度から第三中学校区をゼロカーボンシティに関する実践指定校として指定し、持続可能な社会のために子どもたちが自ら考え実践していくような取り組みを推進していく。この取り組みの中で地球規模の課題を自分ごととして捉え、その解決に向けて自ら行動を起こす力を身につけさせていきたい。
市民の力、鈴木明議員。質問、教育 DX について。教育 DX の推進に向けた本市の取り組みの現状と課題について伺う。
答え、児童生徒の一人一台端末の整備や教員の公務用コンピューター及び公務支援システムの整備等、基本的な ICT 環境は整っている状況である。また保護者の利便性向上のため手続きの電子申請化も順次進めている。今後、現在文部科学省が検討している公務系・学習系ネットワークの連携や公務支援システムの標準化、デジタル教科書の本格導入などへ対応していく必要があると考えている。
質問、子どもを亡くした家族へのグリーフケア等の推進を。流産や死産、病気や不慮の事故等で子どもを亡くした家族へのグリーフケア等について、本市ではどのような支援等がなされているのか伺う。
答え、グリーフケアに限定した専門の相談事業等は実施していないが、妊産婦の方からの相談などは子育て世代包括支援センターハグハグ村山において、保健師等が相談者の心理的状況にも配慮し、特に流産や死産については人に話すことに躊躇を感じ、周囲と悲しみを分かち合えない場合もあることなどを認識しつつ、相手の気持ちに寄り添った姿勢で対応・支援を行っている。産後ケア事業は心身の不調を抱える流産や死産を経験した女性も対象となり、子供を亡くした家族へのグリーフケアについてより丁寧な周知・広報に努めていきたい。
質問、ゴミの削減について。まだ再利用できる粗大ゴミをフリマアプリを使って販売する取り組みや、市内の飲食店等で売れ残った食品を再販サイトで仲介する取り組みができないか、市の見解を伺う。
答え、循環型社会の実現に向けて捨てることを前提としない生活スタイルの見直しを市民に広く提案していく必要があると考えている。民間企業により開発されたリユース及び食品ロス対策のマッチングアプリ等の活用・導入について検討を進めているところである。
清流天目石洋一郎議員。質問、ゼロカーボンシティ実現に向けて。1、令和8年度の CO2 削減目標 20% の進捗状況は。2、市民や事業者の具体的な取り組みは。3、充電スタンドの利用状況と電気代、設置計画は。
答え、1、計画の初年度である令和4年度の実績値が確定していないことから、現時点での把握は困難であるが、公共施設の LED 化及びペーパーレス会議等の取り組みは適宜推進している状況である。2、市民・事業者にも協力をいただくため、電化製品の適正な使用や、事業所における省エネ対策の推進、国や東京都の補助制度の案内など、 各取り組み内容を司法やホームページを活用し啓発に努めている。今後地域における地球温暖化対策として取り組むための方向性と具体策を示す地球温暖化対策実行計画区域施策編の策定過程において、市民・事業者の取り組み状況の把握にも努めていく。丸3、令和4年4月から9月までの実績では、市役所第一駐車場が4785件、市民総合センターが21件である。電気代は市役所第一駐車場設置の充電スタンドの使用では、1回30分の充電で約360円である。新たな充電スタンド設置についての予定はないが、地球温暖化対策実行計画、区域施策編の策定過程において、新たな整備の必要性についても判断していきたい。
質問。村山温泉片栗の湯休館について。1、休館後の設備の活用計画は。2、休館中の施設メンテナンスは。3、休館による温室効果ガス削減量の見込みは。4、温泉施設再開の見込みは。
答え。1、令和5年4月1日からの施設の活用については現在検討中である。2、現指定管理者に状況を伺いながら定期的に機械等の運転を行うなど、閉館による劣化がないよう努めていく。3、閉館中の利活用の状況により変動することから削減量の算出は難しい。4、外部有識者による検討委員会で検討していき、市としての方針を決定したい。
質問。都教職員住宅の跡地利用について。1、平成30年の議会答弁では、都立村山特別支援学校仮設校舎の建設候補地とのことだったが、都の利活用計画は。2、市としての利活用計画や都への要望は。
答え。1、2、教職員住宅跡地が建設候補地となっていたが、令和4年度から都営村山団地北側の創出された用地内において建設が行われている。当該跡地の利活用計画について東京都に伺ったところ、現在所管の東京都教育委員会で利活用計画はなく、今後財産所管局である財務局へ引き継ぎ予定とのことである。現時点で本市としての利活用計画はなく、東京都への要望も行っていない。
新政会、清水彩子議員。質問。しつけのつもりの児童虐待に対する支援について。親自身が虐待を受け育ち、しつけの間違いに気づくきっかけがなく重大な虐待事件を起こしてしまうケースがある。虐待の負の連鎖を断ち切る支援について伺う。
答え。虐待やその疑いに関する通告、相談等があった際は、しつけと称するものでも、身体への暴力に限らず、暴言等の児童の心を傷つける行為も虐待にあたるとの認識の上、ケースに応じ、児童相談所等と連携を図り、迅速・的確に対応を図っている。
質問。樹木の管理について。6月に校庭の樹木が倒木した。樹木の保護には維持管理が必要であることから、1、公共施設の樹木の管理指針の策定について伺う。2、 民有地の保存樹木、保存樹林の管理について伺う。
答え1、現時点では公共施設の樹木の管理指針を策定する予定はないが、各施設を所管する担当課において随時日常点検を実施し、必要に応じて樹木の剪定及び伐採を行い、適正な維持管理に努めていく。各小中学校の敷地内にある樹木は、令和5年度から倒木の未然防止のため、樹木の健全度判定調査の実施を予定している。2、一定の要件を満たした樹木、樹林について、所有者等の同意を得て、保存樹木及び保存樹林を指定している。指定された保存樹木等の保護を図るため、奨励金の交付を行っており、奨励金の交付にあたっては、保存樹木等の所有者等から1年に1回申請をいただき、交付の決定にあたっては、担当職員が現地に赴き、樹木の状態や管理状況について確認を行っている。保存樹木等の指定を受けた所有者等は、当該樹木等について、幹や枝が枯れたり損傷しない対策やその他の保護に努めなければならないとしており、適正に維持管理をしていただいている。
質問、東大南児童遊園について、近隣住民の意見が反映される公園づくりの必要性を感じる。1、公園の管理について伺う。2、公園に隣接している浄水台集会所に屋外用 AED が設置できないか伺う。
答え1、トイレの清掃、除草、遊具の点検、樹木の剪定など定期的に実施している。開園から40年以上経過していることから、園内の段差や芝の劣化などが生じていることは承知している。今後、他の公園の状況も勘案しながら、整備を行う必要があると考えている。2、浄水台集会所を含む各集会所には、職員等が常駐していないので、現状では AED の設置は予定していない。屋外用 AED の設置については、管理方法等を研究しながら、必要性について判断していく。
日本共産党、籾山敏夫議員。質問、学校給食の段階的無償化を。子どもの貧困が言われる中、物価高騰も重なり、給食費が子育て世帯の重い負担に。無償化の自治体も増えており、多子世帯を先行させるなど、段階的に無償化の実現を。
答え、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、令和5年1月から3月までの間は、学校給食の無償化を実施する。多子世帯の段階的な無償化の実施は、保護者への経済的支援策として、就学援助を実施していることから、新たに導入することは考えていない。
質問、マイナンバーカードの違法な取得強要はやめよ。政府はマイナンバーカードと保険証を一体化させ、2024年秋に現行の保険証を廃止すると表明。カード取得は任意であり、事実上の取得強要は違法ではないか。
答え、住民基本台帳に記録されているものの申請に基づき発行することとされており、カードの取得は任意である。マイナ保険証の取得を希望しない人などの対応は、申請により証明書を交付する案などが国において検討されていることから、今後明らかになるものと考えている。
質問、 私立温泉片栗の湯の今後について、次期指定管理者の公募申請がない状況をどう打開するのか見通しがない、施設の運営方法、施設の在り方を根本的に見直す視点が必要ではないか。
答え、外部有識者による検討委員会で検討していき、市としての方針を決定したい。
日本共産党、渡辺和夫議員。質問、福祉等油の実施や生活困窮者への相談体制強化を。丸一、物価高騰下での厳しい冬を乗り越えるため、福祉等油など市独自の支援が必要では。丸二、生活困窮者への早期相談を促す周知方法改善や相談体制強化が必要では。
答え、丸一、令和4年2月から10月までの間、国の事業である住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金や地方創生臨時交付金を活用した本市独自の住民税非課税世帯等に対する生活支援給付金の給付を行い、現在、電力、ガス、食料品等価格高騰緊急支援給付金の給付手続きを進めていることから、新たに市独自の支援を実施する予定はない。丸2、相談に関する周知方法は、定期的に市民悩みごと相談窓口について、司法、ホームページに掲載しており、早期相談につながるよう努めている。電話やメールでの相談の際、外出が難しい方には、内容により関係する担当課とともに訪問するなど、速やかに関係機関につなぎ、連携を図っている。
質問、宗教2世に関する虐待や、高額献金問題の実態と対策について。質問、宗教2世に関する虐待や、高額献金問題の実態と対応について。丸一、旧統一教会問題関係省庁連絡会議を受けて出された通知の内容は。丸二、通知が示している宗教を背景とした虐待や高額献金問題などの本市での状況は。
答え、丸一、本通知には、児童虐待防止法に掲げられた行為を保護者が行った場合には、宗教の信仰等、保護者の意図に関わらず、児童虐待に該当しうるものであること、また、児童虐待に該当しうる具体的内容等が示されている。丸2、現在、子ども家庭支援センターが、虐待の通告・相談等により、信仰管理を行っているケースで、保護者の宗教の信仰を理由とする事例はない。
質問、都立高校入試での英語スピーキングテスト実施の見直しを。丸一、採点の公平性確保や故意の不受験問題など指摘されている課題は。丸二、生徒、保護者、教員等の意見を十分に聞き取り、見直しを求める必要があるのでは。
答え、丸一、採点は専門性を有する者が東京都教育委員会が監修した基準に従い複数で行う。不受験者で換算措置の対象となるのは受験者本人の席によらずやむを得ない理由があるものであり、証明書等の提出を要件としているので、これらについての課題はないと捉えている。丸2、生徒、保護者、教員の意見は丁寧に聞いていくが、今回の実施の状況からスピーキングテストの見直しを求める必要はないと考えている。
質問、市所有の ヒアリングループ導入と聞こえの調査について。1、ヒアリングループ体験会の実施状況と寄せられた感想及び今後の導入見通しは。2、補聴器購入補助制度創設に向け、高齢者の聞こえの実態調査が必要では。
答え、1、体験会は10月24日と11月10日の午前10時からと午後2時からの計4回、市民会館大ホールで行い、延べ合計28名の参加があった。参加者からは、こんなに音がはっきりと聞こえるとはびっくりした、などの声があったようだ。今後の導入見通しは、体験会を開催するなど、市民への周知及び認知度の向上に努めながら、導入については研究していきたい。2、本市単独の調査では、医学的な見地による検証にまで至らないことから、国による研究の進展を待ちたい。
市民の力、須藤博志議員。質問、補助金のあり方について。市の補助金には、有益でも利用率の低いものもある。1、雨水浸透施設。2、住宅用新エネルギー利用機器について伺う。
答え、1、雨水浸透施設設置補助金は、平成30年度から事業を実施しており、平成30年度に1件、令和2年度に2件の計3件と、現状では利用実績が少ないことから、引き続き周知に努め、活用の促進を図っていく。2、住宅用新エネルギー利用機器等設置費補助金の令和3年度の交付実績は、6件で総額60万円である。本補助制度は、窓口でのパンフレットの配布、司法での告知やホームページへの掲載など、安心安全エコ住宅等改修助成事業補助金の一つとして、制度の周知をしている。
質問、横田基地の危険物流出について。横田基地から、有機フッ素化合物等が流出して、地下水を汚染している可能性がある。市の認識を伺う。
答え、横田基地周辺の井戸水から、高濃度の有機フッ素化合物が検出されたとの報道が過去にあったことは承知している。他方、当該報道の中では、地下水の流れは複雑で、原因は、横田基地か工場かわからないとの見解も示されている。本市としては横田基地に関する東京都と周辺市長連絡協議会において横田基地対策に関する要望書、いわゆる総合要請の中で有機フッ素化合物の適正処理を行うことを求めており、引き続き要望を続けていきたいと考えている。
質問、単年度要項について。霊気集に収録されていない単年度要項は、透明性に難点があるが、公開の方法はないか伺う。
答え、令和3年度の実績で約130件の単年度要項を制定しており、補助金の交付にかかる対象者、補助額、申請方法等を定めた補助金等交付要項がその大半を占めている。補助金等の交付にあたり、関係者に対し手続き等の周知を行う観点から、各所管において補助金等にかかる要項をホームページ等で公表している場合もあるが、これら単年度要項は職務を遂行するにあたって職員が従うべき規範であり、法規たる性質を有せず、市民の権利、義務に影響を及ぼさない訓令の形式で制定されたものであること。 また、現在本市では、起案及び審査を書面のみによって行っており、これら相当数に及ぶ単年度要項を条例や規則等のようにデータ化して公開することは、事務量の観点からも難しいものと考えている。
新政会土田正一議員。質問。小中学生のSNS 問題について、インターネットトラブルが後を絶たない状況にあり、社会的にも大きな影響を及ぼしている。本市の現状と課題、今後の対応について伺う。
答え、教育委員会では、インターネットを介したトラブルについて、各学校の管理職及び生活指導主任から報告を受け、把握に努めている。生活指導主任会では、情報の共有や未然防止の指導を行っている。課題は、学校における情報モラルに関する指導を、家庭と連携しながら、児童生徒に身につけさせていくことである。児童生徒のインターネット、携帯電話等の安全な利用のため、SNS 東京ノートの活用や、関係機関や企業等との連携によるセーフティー教室を開催し、学校や児童生徒の実態に応じてスマートフォン等の適切な利用方法、ルールやマナー、SNS に関連した危険やトラブルを未然に防ぐための対応方法を指導している。今後も児童生徒の発達段階に応じて指導を行っていく。
質問、防犯対策について。1. 防犯パトロールの実施状況について伺う。2. 自主防犯組織の結成推進について伺う。3. 防犯カメラの設置状況について伺う。
答え、1. 青色回転灯を装備したパトロールカーにより、平日の月、水、金曜日の午後1時から5時まで、下校時間帯の小学校周辺や公園付近を中心にパトロールを実施している。また、防犯協会や自主防犯組織が市内の防犯パトロールを実施している。2. 司法等で自主防犯組織や防犯パトロール指揮罪助成の周知を行うほか、令和4年度は自主防犯組織の周知及び結成促進チラシの作成、並びに自主防犯組織結成のしおりの改定を進めている。3. 現在、全小学校の通学路に設置している通学路防犯カメラが60台、ライズカ公園に設置している公園防犯カメラが5台となっている。
質問、外来種の防除について。アライグマ、ハクビシンにより農業被害が依然として多数発生している。これまでの本市の取り組みと今後の対策について伺う。
答え、平成29年度から目撃情報が寄せられた住宅敷地等に捕獲器を設置し、捕獲による駆除を実施している。防除に関する情報を司法、ホームページ、窓口にて周知啓発に努めているが、年々目撃情報及び捕獲数も増加傾向にある。このため捕獲器の順番待ちが生じている状況もあり、今後は繁殖前に効率的に捕獲が行えるよう、捕獲器の増設など対策を講じていきたい。
市民の力、木村優子議員。質問、特別支援学級の現状と課題について。法改正により大きく変化した特別支援教育の現状について。1. 支援体制と利用状況の変化。 丸2、事業改善の現状と課題。丸3、共生社会実現への取り組みと課題。
答え丸1、特別支援教育への理解が保護者に進んだことにより、特別支援学級の利用児童・生徒は増加している。特別支援教室を利用する児童・生徒も同様に増加している。丸2、授業改善の現状と課題は、個別指導計画に基づき、児童・生徒の個々の課題に合わせた指導方法の工夫を進めている。今後はより一層、教員の指導力向上を図っていく。丸3、交流および共同学習を推進し、共に尊重し合いながら共同して生活していく態度を育むようにしており、今後もすべての子どもたち、保護者、教職員で共通理解を図っていきたい。
質問、指定管理者制度の現状と課題について。指定管理者制度ができて約20年。本市に導入されて15年が過ぎた。本制度によるメリットとデメリット、今後の課題について伺う。
答え。公の施設の管理に民間の能力を活用することで、多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応し、住民サービスの向上と経費の削減を図ることがメリットとして期待される。デメリットは、施設の窓口になるのが指定管理者であるため、住民からの要望等が自治体に伝わりにくくなり、速やかに問題に対応できない場合があることや、経費の削減を優先し、サービスの質の低下を招いてしまう可能性があることなどである。こうした制度のメリットやデメリットを踏まえ、公の施設の設置者として、市がいかに満足度の高い市民サービスの提供を確保していくかが課題であると認識しており、今後も指定管理者による施設の管理に関するモニタリングなどを通じて、適正な施設の運営に努めていく。
日本共産党、内野直樹議員。質問、物価高騰から市民の命と暮らしを守る緊急対策を。丸1、特例貸付等の利用及び返済、免除含む状況。丸2、市として食料支援等を強化すべきでは。丸3、給付金等を申請なしのプッシュ型に切り替えたらどうか。
答え、丸1、利用状況は令和2年度から令和4年9月末までの累計で、緊急小口資金が1023件、総合支援資金が1631件、合計2654件である。返済状況は、武蔵村山市社会福祉協議会に確認したところ、償還が令和5年1月から始まることから、東京都社会福祉協議会が令和4年6月頃から償還及び償還免除のお知らせを送付しており、本市の償還免除の件数は、令和4年10月末時点で、緊急小口資金が291件、総合支援資金が248件、合計539件とのことである。丸2、相談があった場合、社会福祉協議会のフードバンクを経由して支援するなど、状況に応じて対応している。丸3、国の事業では、家計急変世帯など一部の世帯を除き、プッシュ型で給付を行い、本市独自の生活支援給付金では、申請漏れを防ぐ観点から、該当者に申請書を送付し、 郵送により申請を受け付けて給付金の支給を行ったところである。
質問。住み続けられるまちづくりと地域公共交通のあり方。丸1、沿線まちづくりの今後の流れ。丸2、MM シャトル及び村宅の利用者やルートの優先順位。丸3、買い物難民、高齢者免許返納の改善に公共交通はどうあるべきか。
答え。丸1、令和4年度に市民意向調査アンケートを実施し、令和5年度から仮称多摩都市モノレール沿線まちづくり方針を策定するなどの取り組みを進めていく。丸2、ルート再編の検討に際し、利用者やルートに関する優先順位は特にないが、利用実態や市民・利用者の意向を踏まえ、運行内容の見直しを実施することとしている。丸3、運転免許を自主返納した高齢者等を含む市民の日常生活における利便性の向上を図ることが必要であり、市民ニーズに応じた効率的・効果的な運行をすべきものであると考えている。
質問。日米一体で拡大するオスプレイの飛来訓練から住民を守れ。丸1、クラッチ不具合の原因は。丸2、陸上自衛隊 V-22 オスプレイの飛来日程及び訓練頻度。丸3、住民の不安解消のため説明会を防衛省に求めるべきでは。
答え。丸1、防衛省北関東防衛局からは CV-22 オスプレイのクラッチに関する新たな情報提供はない。丸2、防衛省北関東防衛局から立川飛行場への飛来日程は令和5年1月以降を予定しており、訓練頻度は月数回程度との情報提供があった。丸3、横田基地に関する東京都と周辺市長連絡協議会では、横田基地に配備されている CV-22 オスプレイの地上待機措置の解除について、機体の安全性や運用に関する基地周辺住民の不安が解消されるよう、国において十分な説明責任を果たすよう申し入れをしている。
質問。一人一人の人権が大切にされる町へ。東京都が10月よりパートナーシップ制度を開始した。丸1、同制度を導入している都内自治体数と本市の状況。丸2、選択的夫婦別姓や同性婚について市はどう考えるか。
答え。丸1、性自認及び性的指向を理由とする差別の解消を目的としたパートナーシップ制度を有している都内自治体は東京都を含め17団体である。性の多様性に関する理解の促進については第4次男女共同参画計画で重点事業として位置づけている。令和3年度には、都内各自治体との円滑な情報交換ができる体制を整えつつ、職員に対する意識醸成を図った。令和4年度は、司法記事の連載や多摩地域の9市が連携し実施している若年層・セクシュアルマイノリティ支援事業を活用した市内の小中学校の教員を対象とした研修の実施や、小中学校・高等学校・地域包括連携協定を締結している国立音楽大学を通じて当事者の方に対する支援や意識醸成を行っている。今後は他自治体における制度の検証を行いながら、 市民にとって必要な制度を検討していく。2、法改正が必要となり、国において検討を進めるものと認識している。
公明党、沖野聖子議員。質問、子宮頸がん、HPV ワクチンについて。1、本年4月から再開された子宮頸がん、HPV ワクチンの進捗状況を伺う。2、9価 HPV ワクチンの定期接種化について伺う。
答え1、対象者4800人のうち、令和4年9月末現在で接種を終えた方の人数は、1回目接種が236人、2回目接種が158人、3回目接種が60人、合計で延べ454人となっている。2、令和5年4月から9価ワクチンの定期接種が開始できるよう予算措置を図る予定であり、周知方法等は今後、国や東京都からの通知に基づき進めていく。
質問、子育て支援の充実について。1、妊娠時から出産、子育てまで一貫した伴走型相談支援の状況について伺う。2、本年度の出生数及び出産応援事業の状況について伺う。
答え1、妊娠届の提出時に子育て世代包括支援センターハグハグ村山で母子手帳の交付とともに保健師による面談を行い、出産への見通しや出産育児に関する経済的支援、両親学級の案内などを行っている。出産後の育児期には、こんにちは赤ちゃん訪問事業などで、母子の体調や悩み、育児の相談を丁寧に伺うとともに、産後ケアや家事・育児サポーターの活用等について案内を行うなど、産婦・母親の気持ちに寄り添った姿勢で対応・支援を行っている。2、令和4年4月から11月までの住民基本台帳人口の自然増で答えると279人である。東京都出産応援事業の状況は、令和4年4月から11月までの間のギフトカードの配布件数で答えると290件である。
質問、学校等における転換発作時の口腔溶液、ブコラムの投与について。児童生徒が転換発作を起こした場合、教職員らが迅速に鎮静させるための治療薬を投与できるとの文科省からの事務連絡について、各学校の対応を伺う。
答え、各小中学校で対象者の把握及び校内体制の確認を行うとともに、対象者がいる場合は、文部科学省の通知に基づき、適切に対応しているところである。
質問、流産や死産等を経験された女性へのグリーフケアについて、年間2万人近くのお子さんが流産や死産等で亡くなっている。悲しみや喪失感を支えるグリーフケアについて、本市はどのようなケアや配慮をされているのか伺う。
答え、グリーフケアに限定した専門の相談事業等は実施していないが、妊産婦の方からの相談などには、子育て世代包括支援センターハグハグ村山において、保健師等が相談者の心理的状況にも配慮し、特に流産や死産については、人に話すことに躊躇を感じ、周囲と悲しみを分かち合えない場合もあることなどを認識しつつ、相手の気持ちに寄り添った姿勢で対応・支援を行っている。 産後ケア事業は、心身の不調を抱える流産や死産を経験した女性も対象となるものであり、子供を亡くした家族へのグリーフケアについて、より丁寧な周知、広報に努めていきたい。
公明党高橋博史議員。質問、防災対策について。丸1、本年度の学校避難所運営マニュアルの作成状況について伺う。丸2、安心安全な避難所を求めるが、どのような対策を進めているか伺う。
答え、丸1。令和4年度中に未作成の11項について作成できるよう、現在、避難所運営マニュアル案を学校関係者、自主防災組織、防災士及び民生・児童委員の方々に送付し、意見聴取を行っている。2、避難所運営マニュアルに基づき、安全確認チェック表を活用して、施設の安全確認を行った後に設営作業を開始することとしている。避難者の滞在スペースとなるパーテーションのほか、女子更衣室、男子更衣室及び授乳スペースとなる避難所用テントも備蓄しており、感染症対策やプライバシーの確保に努めている。
質問、雨水対策について。大南地域で計画されている空堀川上流雨水幹線整備の幹線ルート、排水の仕組み、シールド工法等の概要及び貯留管の暫定利用ができる想定時期について伺う。
答え、幹線ルートは大南地域を通る主要市道第8号線と主要市道第5号線の交差点付近から東へ向かい、マイホームランド南東の交差点を北上し、大南公園の南東部を経由して主要市道第1号線との交差点を東大和市へ向かうルート、さらには立川市の砂川方面からエステート大南公園の西側を北上し、主要市道第5号線に接続する2系統を予定している。排水の仕組みは、流域雨水幹線は最終的には空堀川へ接続することとなり、流域雨水幹線に接続する公共下水道管を整備することで、地域の雨水排水を行うものである。シールド工法の概要は、地中をシールドマシンによりトンネルを掘り進めながら、地盤が崩れないように逐次、セグメントというコンクリートの枠を設置する工法で行うものと、東京都から伺っている。貯留管として暫定利用ができる想定時期は、本市内の整備時期が未定であることから、現時点でお示しすることは難しい。
質問、空き家対策について。1、空き家等実態調査の実施が、本年10月末までの予定だが、状況及び地区別の空き家件数を伺う。2、調査結果を踏まえた今後の対応について伺う。
答え、1。外観目視による調査は、令和4年10月末に完了している。引き続き、空き家等と思われる建物所有者等に対して、利用実態等に関するアンケート調査を実施し、空き家等の件数を取りまとめていく。2、空き家等の適切な管理や利活用の促進等、本市の実情に合った効果的な施策を検討していく。
新政界宮崎雅美議員。質問、認知症高齢者を支える成年後見制度の利用促進について。国の第2期 利用促進計画で後見人等担い手の確保と育成が明記されている。本市の現状を伺う。丸一、本市の制度利用者累計。丸二、市民後見人の養成に向けた取り組み。
答え丸一、制度利用者累計は、東京家庭裁判所からの通知では、令和3年12月末時点で214人とのことである。丸2. 武蔵村山市青年貢献制度利用促進基本計画により、令和4年度から本市の青年貢献制度推進機関である武蔵村山市社会福祉協議会を中心とした青年貢献制度利用促進実施に係る準備会を設置し、市民貢献人養成講座の開始に向けて準備を進めている。
質問、特定健康診査の受診率向上に向けた取り組みについて、新型コロナの影響による受診控えと受診勧奨事業について伺う。丸一、昨年度の特定健康診査受診率とコロナの影響。丸二、第二期データヘルス計画の中間評価と取り組み。
答え丸一、令和3年度の特定健康診査の受診率は 50.8% となっている。令和2年度は前年度比で 0.6 ポイント減少しており、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けたものと認識しているが、令和3年度は前年度比で 2.2 ポイント増加しており、回復傾向にあると認識している。丸2、令和2年度に実施した中間評価では、特定健康診査の受診率は短期的に大きく向上させることは難しく、受診率の向上には少しでも効果のある取り組みを積み重ねることにより、健康意識を高めていくことが重要であるとのことから、令和3年度から通知や電話による受診勧奨や医療機関でのポスター掲示等を活用した周知等を継続して実施するほか、早期の受診予約は受診率の向上に有効であることから、受診券の送付時期の見直しや自治会への回覧による周知、商業施設の映像表示装置、デジタルサイネージを活用した情報発信、受診・勧奨対象者の見直しなどの取り組みを実施しており、さらなる受診率の向上に努めている。
質問、学校施設内の安全対策に重要と言われる人の目による視認性の確保について、小学校施設整備指針に、建物内で死角となる場所をなくす工夫が重要とある。人の目による安全確認の観点から、校内の視認性はどう確保されているのか伺う。
答え、本市の小中学校の校舎は、敷地の形状や必要な校舎の規模によって、さまざまな配置計画となっているが、基本的に教室から出れば、廊下の隅まで見渡せるようになっており、死角となるような場所はないものと考えている。
公明党遠藤正夫議員。質問、シルバーカーや歩行器などが定額で購入できる制度について、介護保険を利用しておらず、被害等、非課税世帯の方が1割負担で購入できるシルバーカー、および歩行器や転倒防止用具等の支給件数とさらなる周知予定を伺う。
答え、支給件数は令和3年度の実績はシルバーカー1件、入浴補助用具1件の合計2件である。周知については市ホームページ 司法及び啓発冊子により行っているほか、高齢福祉課、地域包括支援センター及び居宅介護支援事業所において適宜相談に応じているが、近年の実績が同程度で推移していることから、日常生活用具を必要とする方に必要な支援が届くように、さらなる周知に努めていく。
質問、市民悩みごと相談窓口について。1、最近の主な相談内容及び件数の傾向や課題について伺う。2、就労支度金10万円の支給件数及び効果について伺う。3、緑ヶ丘出張所での相談受付の対応について伺う。
答え、1、主な相談内容は就労に関する相談が最も多く、令和3年度のコロナ禍の状況から相談件数は減少傾向にあるものの、収入増につながらない方による住居確保給付金や自立支援給付金の申請が続いている。課題は相談者が自立するための生活の安定につながる支援が必要であると考えている。2、現在5人の方に支給しており、就労に対するモチベーションアップにつながっていると考えている。3、緑ヶ丘出張所での相談受付は行っていないが、職員間の連携により相談を伺うこととしており、電話やメール、外出が難しい方には、内容により関係する担当課とともに訪問するなど、状況に応じて対応している。
質問、村山団地学園地域商店街の無料駐車場について。1、村山団地連合自治会集会所跡地の無料駐車場の進捗及び東京都の見解や予定を伺う。2、ルール違反で暫定駐車場に停めている利用者の対応策等を伺う。
答え、1、東京都に伺ったところ、当該土地の活用が可能となる時期は、令和5年度中となり、借用の可否については、申請があった後に、さまざまな視点から検討されるとのことである。本市としては、都営村山団地の建て替え事業の進捗を見据えながら、地元住民の意向を踏まえ、必要な検討を進めていく。2、暫定駐車場設置要項で、管理に支障を及ぼす恐れのある行為を禁止する規定を定めている。これらのほか、長期間にわたる駐車や、駐車場内での物品の保管や、不法投棄などの行為がある場合には、当該駐車場の管理をお願いしている管理委員会と共同で、当該駐車車両等に張り紙を行うなどの対応を行っている。
新政会、畑野健議員。質問、デジタルトランスフォーメーション、DX の進捗状況と課題。デジタル技術等を活用して、住民の利便性を向上させ、業務効率化を図り、人的資源を行政サービスの向上につなげていく DX について、進捗と課題について伺う。
答え、第5次情報化基本計画に基づき、行政手続きのオンライン化やキャッシュレス決済の導入などにより、市民サービスのデジタル化を推進するとともに、AI、RPA の活用や、ウェブ会議システム、ペーパーレス会議の導入などにより、内部業務のデジタル化に取り組んできた。さらに、令和4年10月1日には、町内に副市長を本部長とするデジタルトランスフォーメーション推進本部を設置し、 全庁を挙げて DX を推進していく体制を整備した。今後は市民サービスの利便性の向上に大きく寄与する行政手続きのオンライン化をさらに加速化させて推進するとともに、市の業務運営のデジタル化基盤となる文書管理システムの導入などについて検討を進め、さらに業務の効率化を推進していく。
質問、家庭ごみ有料化と個別収集の現状と課題。今年10月、家庭ごみの有料化と個別収集が始まった。市民からも良い点、悪い点のご意見もいただく。ごみ減量の推移など、現状と課題について伺う。
答え、組合へ本市が収集した搬入量の速報値では、令和4年10月の前年同月比では、可燃ごみは約145トン、15.4% の減、不燃ごみは約53トン、67.5% の減、容器包装プラスチックは約16トン、22.8% の増、ペットボトルは約5トン、27.7% の増となっている。直近の課題としては、主に集合住宅で分別の徹底や排出ルールが守られていない事例が見受けられ、改めて指導や周知を図る必要がある。引き続き集合住宅の管理者等と連携し、排出ルールの徹底に努めていく。
質問、小中学生の楽しみの一つでもある修学旅行、移動教室について。修学旅行は京都、奈良。移動教室は日光が多いのか質問をいただいた。市民の素朴な疑問である。修学旅行などの目的とともに、行き先選定について伺う。
答え、修学旅行・移動教室の目的は、学習指導要領において、平素と異なる生活環境で見聞を広め、自然や文化などに親しむとともに、より良い人間関係を築くなどの集団生活のあり方や、公衆道徳などについての体験を積むことができるようにすると示されている。行き先は各校で決めているが、中学校は京都・奈良方面、小学校は日光方面が多くなっている。自然体験や歴史的文化遺産見学等の小中学生の学習内容に合った活動が可能であることや、移動手段、日程等を考慮して行き先を決定している。
公明党、吉田篤志議員。質問、多摩都市モノレール延伸について。1、今後のスケジュールについて伺う。2、市が整備する必要がある施設について伺う。
答え、1、今後、都市計画手続きや環境影響評価手続きを実施するとともに、軌道経営者によりモノレールの運行等について、軌道法に基づく手続きが進められる予定である。一般的には、都市計画素案説明会後、都市計画案説明会、都市計画決定、事業認可の順に手続きを進めていくこととなるが、順調に進んだ場合、事業認可の取得まで3年から4年程度かかる見込みであり、昨日の都議会で2030年代半ばの開業を目指していくと知事から表明があった。2、現時点では、仮称ナンバー1駅およびナンバー3駅の南側に駅前広場を、また仮称ナンバー1駅の南側および仮称ナンバー2駅からナンバー5駅の南北に自転車駐車場を整備する必要があると考えている。
質問、公共交通の今後について、モノレール延伸後の在り方について伺う。
答え、基幹的交通となる多摩都市モノレールを中心に、バスや村宅、シェアサイクルなどの多様な交通手段を組み合わせることにより、誰もが移動しやすい公共交通ネットワークの形成が必要であると考えている。
質問、新ザンポリ橋交差点、官能式信号について。信号機と停止線の位置が近すぎて、信号機を見逃す自動車運転者が多い。対応について伺う。
答え、東大和警察署に伺ったところ、信号機の視認性を向上させるために停止線を移動することは可能だが、合わせて必要となる車両感知器及び自転車二輪車用押しボタンの移動については警視庁本部の判断となることから、警視庁本部へ上申していただけるとの回答をいただいている。
質問、中東団地内の民間遊び場について、今後の在り方について市の考えを伺う。
答え、民間遊び場は中東団地自治会が設置管理を行っているものである。市では民間遊び場対策事業補助金交付要項に基づき、砂の入れ替えや遊具の修繕など施設の維持管理に要する費用の一部を補助している。現在市への移管等は考えていないので、今後も維持管理は当該補助金を活用し対応いただきたい。
質問、庁舎等への男性用サニタリーボックス設置について。丸1、現在の設置状況を伺う。丸2、今後の設置予定を伺う。
答え、丸1、丸2。市役所本庁舎には現在男性用サニタリーボックスは設置していないが、今後導入に向けて検討していきたい。目次4、可決した議案。第4回定例会。条例。武蔵村山市議会の個人情報の保護に関する条例。
個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、市議会における個人情報の適正な取り扱いに関し必要な事項を定めるもの。
武蔵村山市個人情報の保護に関する法律施行条例。
個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、同法により委任された事項等を内容とする個人情報の保護に関する法律施行条例を定めるもの。
武蔵村山市組織条例の一部を改正する条例。
社会経済情勢の変化に伴う新たな行政課題に円滑に対応するため、行政組織を見直すもの。
武蔵村山市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例。
医療扶助のオンライン資格確認の実施に伴い、個人番号を利用する事務の範囲を拡大するもの。
武蔵村山市常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例。
常勤の特別職の職員の期末手当の支給割合を改定するもの。
武蔵村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。
一般職の職員の給料の額及び勤勉手当の支給割合を改定するとともに、通勤手当の額を改定するもの。
武蔵村山市 事務手数料条例の一部を改正する条例。
コンビニエンスストア等に設置されている多機能端末機を介して、住民票の写し等を交付する場合の事務手数料を引き下げるもの。
武蔵村山市企業誘致条例の一部を改正する条例。
地域経済の活性化及び市民生活の向上に資するため、引き続き武蔵村山市への企業の立地を促進するための必要な措置を講ずるもの。
予算。令和4年度武蔵村山市一般会計補正予算第7号。
補正額4億4771万6000円を追加し、歳入歳出予算の総額を337億2280万6000円などとするもの。
令和4年度武蔵村山市国民健康保険事業特別会計補正予算第2号。
補正額194万円を追加し、歳入歳出予算の総額を79億6670万7000円とするもの。
令和4年度武蔵村山市介護保険特別会計補正予算第2号。
補正額29万5000円を追加し、歳入歳出予算の総額を56億2576万7000円とするもの。
令和4年度武蔵村山市都市拡築土地区画整理事業特別会計補正予算第2号。
補正額123万8000円を追加し、歳入歳出予算の総額を13億5653万5000円とするもの。
令和4年度武蔵村山市後期高齢者医療特別会計補正予算第2号。
補正額1261万8000円を追加し、歳入歳出予算の総額を18億1009万2000円とするもの。
令和4年度武蔵村山市下水道事業会計補正予算第1号。
収益的収入について補正額108万6000円を追加し、13億9828万9000円とし、収益的支出は40万4000円を追加し、13億4091万円とするもの。また、資本的収入について、補正額77万円を追加し、3億5990万円とし、資本的支出は231万3000円を追加し、5億7534万3000円とするもの。
令和4年度武蔵村山市一般会計補正予算第8号。
補正額4426万9000円を追加し、歳入歳出予算の総額を337億6707万5000円とするもの。
契約。仮称武蔵村山市防災食育センター整備工事、建築昇降機解体工事の請負契約について。
仮称武蔵村山市防災食育センター整備工事、建築、昇降機、解体工事を施工するもの。
仮称武蔵村山市防災食育センター整備工事、機械設備工事の請負契約について。
仮称武蔵村山市防災食育センター整備工事機械設備工事を施工するもの。
仮称武蔵村山市防災食育センター整備工事電気設備工事の請負契約について。
仮称武蔵村山市防災食育センター整備工事電気設備工事を施工するもの。
専決処分。専決処分の承認を求めることについて。令和4年度武蔵村山市一般会計補正予算第6号。
住民税非課税世帯等に対する電力、ガス、食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業について、国から速やかな実施を要請されていること、及び令和3年度に実施した住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業に係る国の交付金の超過交付分について返還を求める旨の通知があったことから、緊急に予算措置を講ずる必要が生じたことによる専決処分の承認を求めるもの。
指定管理者。武蔵村山市総合体育館外8施設の指定管理者の指定について。
武蔵村山市総合体育館外8施設の指定管理者を指定するもの。
武蔵村山市民会館の指定管理者の指定について。
武蔵村山市民会館の指定管理者を指定するもの。目次5。陳情の審議結果。この定例会における陳情の審議結果は次の通りです。不採択となったもの。総務文教委員会。学校給食の無償化を求める陳情。目次6。市政に反映させるため、先進視察。市議会の常任委員会は、市政に反映させることを目的に、特定事件調査事項について、先進視の調査を行っています。令和4年度の視察地及び調査事項は、次の通りです。総務文教委員会、視察地及び調査事項、岡山県玉野市、玉野市立図書館及び中央公民館基本構想整備運営方針について。玉野市では総合文化センターの老朽化を背景とした図書館及び中央公民館の移転整備にあたり、商業施設の一部フロアの無償譲渡を契機に、中心市街地活性化の課題も包括的に解消する計画として、両施設の移転整備が具体化した。町のにぎわい創出拠点、集う、学ぶ、結ぶ、誰もが訪れたくなる施設をコンセプトに、親しみやすく身近な施設になっている。兵庫県小野市、小野、夢と希望の教育について、小野市では脳科学理論を生かした様々な教育施策に取り組んでいる。国際社会の中でたくましく活躍できる心豊かで自立した人づくりを基本理念に、東北大学の川島隆太教授を教育行政顧問に招聘し、小野検定や16カ年教育、小中一貫教育など、数々の取り組みを実施している。厚生産業委員会。 視察地及び調査事項。高知県安芸市、新規就農サポートハウス整備事業等新規就農支援施策について、安芸市では農業者の高齢化や減少という課題に対して、新規就農者の確保と育成、産地の維持と発展のために就農相談から経営までをトータルしてサポートする体制が構築されている。栽培技術や農業経営が不安定な自立就農士気を支援し、さらなる新規就農者の定着・育成を図るため、市が園芸用のハウスを安価に賃貸借する事業、安芸市新規就農サポートハウスをスタートさせ、さまざまな活動を通じてトータル的な支援活動を行っている。香川県坂出市、認知症初期集中支援事業について、坂出市は高齢化率が 35.1% と高く、高齢者人口約1万8000人のうち約6300人が認知症高齢者と推定されている。このような状況の中で、坂出市には地域包括支援センター直営が1箇所のみであるが、関係機関との常日頃からの連携を図り、認知症初期集中支援事業を展開している。認知症初期集中支援チームでは、さまざまな困難相談ケースに対応しており、ほぼすべての相談を解決に導いている。2、にぎわい創出事業について、市の魅力をアピールし、集客力が高まるような事業や、にぎわいを創出する効果が高いと認められるイベント事業を公募し、審査会において選考された団体の活動を支援するとともに、事業を継続することで各団体の自立した運営を促し、市民による市民のための市民参加型のにぎわいづくりを目指している。建設環境委員会、視察地及び調査事項。徳島県鳴門市、ごみ減量化と資源サイクルの取り組みについて、鳴門市ではごみの減量化について、平成14年度に導入した指定ごみ袋制度有料化のほか、電気式ごみ処理機等購入補助などの施策に取り組んでいる。また、同市クリーンセンター内に設置された鳴門市リサイクルプラザ環境学習館では、ごみの減量、リサイクル、環境学習をテーマに、ポスター、写真等の作品展示、施設見学、体験学習のほか、牛乳パックを再生した手すきはがき作りの体験を通して、ごみの減量とリサイクルについて学習できる施設となっている。兵庫県洲本市、再生可能エネルギーの活用によるまちづくり、エネルギーパーク洲本について、洲本市では環境の変化や災害のリスクに強いエネルギーの持続する地域を築くため、太陽光発電、風力発電、菜の花ひまわりエコプロジェクトによるバイオディーゼル燃料の生成など、地域の自然や産業に根ざした環境との共生を目指すまちづくりを進めるとともに、再生可能エネルギー施設での積極的な見学受け入れや普及啓発活動を行っている。このような取り組みが評価され、国の次世代エネルギーパークの指定を受けた。兵庫県淡路市、北端震災記念公園、野島断層保存館。同施設は平成7年の阪神淡路大震災によって現れた野島断層を ありのままに保存・展示しており、いろいろな角度から断層をわかりやすく解説している。また、阪神・淡路大震災を語り継ぐだけではなく、将来起こりうる大地震について考えることができる場所として、大人から子どもまで真剣に学ぶことができる。目次7、意見の分かれた議案等。第4回定例会。会派、新政会6人、公明党6人、日本共産党3人、市民の力3人、政流1人。人数は会派所属議員数です。ただし、新政会については議長を除いた人数です。案件、市長提出議案。武蔵村山市個人情報の保護に関する法律施行条例。賛成、新政会、公明党、市民の力、政流。反対、日本共産党。ただし、日本共産党3人のうち1人は欠席です。議決結果、原案可決。議員提出議案。都立高校入試への英語スピーキングテスト ESAT-J 導入中止を東京都に求める意見書。賛成、市民の力。反対、新政会。公明党、政流。なお、日本共産党は提出会派です。うち1人は欠席、また2人は新型コロナウイルス感染症の関係から議会への出席を自粛し、議員控え室で待機していました。議決結果、否決。陳情。学校給食の無償化を求める陳情。賛成、市民の力、政流、日本共産党。ただし、日本共産党3人のうち1人は欠席です。反対、新政会、公明党。議決結果、不採択。目次8、市議会の個人情報の保護に関する条例の制定について、個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、令和5年4月1日から個人情報保護制度の法体系が変わります。武蔵村山市議会が保有する個人情報については、現在、武蔵村山市個人情報保護条例、以下現行条例といいます。で、保護していますが、法体系が変更されると、地方議会は基本的にその適用から除外されることとなります。そのため、これまでと同様に、武蔵村山市議会における個人情報を保護し、その取り扱いにおいて、執行機関と差異が生じることがないようにするため、武蔵村山市議会の個人情報の保護に関する条例を今定例会で制定しました。条例の主な内容。改正後の個人情報保護法の規定に準じて、個人情報の取り扱い、個人情報ファイル、開示請求等の手続きなどを定めています。開示請求にかかる手数料については、現行条例と同様に無料です。ただし、写しの交付等を請求するときは、写しの作成に要する費用等を負担していただきます。条例の施行日は、令和5年4月1日です。詳しくは、市議会ホームページをご覧ください。目次9、 普通救命講習会を実施。市議会では令和4年11月1日に普通救命講習会を実施しました。市議会議員が8歳児における的確迅速な救助活動のための自主救助能力を高めることにより、市民の皆様の安全安心の向上に寄与するため、心肺蘇生 AED 自動体外式除細動器の使用方法、窒息の手当等を学びました。目次10、議長の行事トピックス。10月から12月、議長田口和弘。10月5日水曜日、全国市議会議長会議事協議会政府会長幹事相談役会。13日木曜日から14日金曜日、全国都市問題会議。11月2日水曜日、全国市議会議長会議事協議会第104回理事会。全国市議会議長会基地協議会基地関係国会議員との情報連絡会。7日月曜日、全国市議会議長会基地協議会関東部会総会。8日火曜日、東京都北多摩議長連絡協議会研修会。21日月曜日、東京都市議会議長会定例総会。目次11、その他。武蔵村山市議会ホームページをご活用ください。議会の会期日程や議案の審議結果等の最新情報、議員の紹介、市議会だより、会議録検索などを掲載しています。また、本会議のインターネット録画中継を行っています。スマートフォン、タブレットでもご覧いただけます。会議録をご覧ください。議会だよりは、紙面の都合により、発言の一部や用紙のみを掲載しています。詳細は、会議録をご覧ください。会議録はホームページで検索するか、市内の各図書館や市役所1階の市政情報コーナーのほか、5階の議会事務局に備えてあります。なお、会議録は議会閉会後、おおむね2ヶ月後の発行となります。声の議会だより、目の不自由な方等に声の議会だより、デイジー企画の CD をお届けしています。ご家族やお知り合いでご希望の方がいらっしゃいましたら、ご連絡ください。次の市議会定例会、令和5年第1回は、2月下旬に開会の予定です。市議会の傍聴についてのお願い。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、傍聴を希望される場合は、マスクの着用など、感染対策のご協力をお願いいたします。今後の状況により、対応が変わる場合もございますので、ご了承ください。受付は、議会事務局、市役所5階へお越しください。車椅子での傍聴もできます。障害者用トイレも設置されています。会議は通常午前9時30分から始まります。議会法編集委員、清水彩子委員長、前田義信副委員長、天目石洋一郎、木村優子、内野和則、もみ山敏夫、高橋博士。 これで武蔵村山市声の議会だより第223号を終わります。皆様お元気で。